マタイによる福音書第11章の25節から30節。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。仕えた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。以上です。昨日は横浜のですね、創新女学校というところでですね、お招きをいただいて講演をしてきました。創新女学校2年目なんですけどもですね、キリスト教のですね、誠を探す、だから創新なのかな、なんですが、女学校です。いつも驚くのはですね、この特別週間っていうのがですね、年度週間、どこでもあるんですけども、朝ですね、7時半、昨日はですね、8時半ですけどもですね、生徒がですね、各学年の2名ずつが証しをするんですよね。で、その集会がですね、学校が始まる前にあるんですよね。で、自由参加なんです。参加してもいいし、参加しなくてもいい。でもですね、会場はいっぱいなんですよ。7時半からですね、生徒たちがみんなやってきて、証しを聞いてですね、賛美歌を歌って、お祈りをして、出ていくと。昨日は高校3年生がですね、証しをして、2人証しをしておりましたけど、すごい、すごい証しでしたですね。中学生の時に自分の進路に迷って、親に反抗してても自分の中にある自分だけがやっぱり分からないって、他のものはどんどん分かってくるけど一番分からないのは自分だったという、なんかそういうところで自分を責めたり、なんかいろんな登校拒否になったりという話を赤裸々に証しをしてて、でも最終的にはこの学校でこう導かれてっていう、悔い改めっていうのをですね、学びましたみたいな話をしてて、えらい深い話を2人がしていましてですね、この学校は一体何かなと思いながらですね。で、去年もそうなんですけど、講演をですね、朝90分の講演をさせていただく、広島の平和については午前中ですね。で、教室に帰って30分でですね、B5 ですね、にこう感想っていうか、聞いた、学んだこととですね、質問とかを書くですね。みんなびっしり書いていくんですよね。見たことないですね、こんな高校ですね。で、さすがにやっぱり的確に人の話を聞いてて、聞いてるだけじゃ、これ多分訓練してんだと思うんですよね。送信は小学校からありますですね、中学校もあるしですね、自分の意見をもうちゃんと書いていくんですね。これを聞きました、あれを聞きました、普通はそうですけどね。でもそれに対する自分の意見とかですね、いろいろ書いてきてですね、非常に面白いなというか、こちらの方がですね、勉強させられたなと思うんですね。やっぱりなんかビジョンっていうのがあるんですよね、この学校にですね。ミッションだけじゃないと思うんですよね。何かこの女子教育に対するビジョンっていうのがあって、それを徹底してですね、教えてる。うちの生徒はガヤガヤしてるとかですね、失礼なことがあるというけど、とんでもないですね。とてもいい学校でですね、講演させていただいたなというと思っています。イエス様はですね、疲れたものですね、重荷を負うものは誰でも私も元に来なさい、休ませてあげようっていうふうに言われています。一人では追いきれない重荷もですね、イエス様がですね、同じ首輝きを負って共に歩んでくださるですね、そういうふうに言われてですね、私たちをですね、導いてくださっています。またですね、私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎ得られるというふうに言われています。私に学びなさい、多分ですね、学校がですね、徹底的にやってるのはですね、このイエス・キリストに学ぶってことじゃないかなと思いながらですね、今日この箇所をですね、選ばせてもらいました。学ぶとは一体何か、イエス様に学ぶとは何か、学んで終わったわけじゃなくて、学んだ後どう行動するかだという、そういうことなんだろうなというふうに思うのです。 まあ、脳科学者の本にですね、次のようなことが書いてありました。多くの親はですね、少しぐらい勉強ができなくても他人を思いやれる優しい子になりなさいと言って、でも実は思いやりの人間を育てるためには学力を身につけさせなければならない。そうなんだと思うんですよね。少しぐらい勉強ができなくてもですね、元気でですね、他人を思いやれる優しい子になりなさいと言うんですね。でもですね、他人のことが理解できて、他人に寄り添って、そしてですね、その痛み苦しみを知る優しい子になるためには学ばなきゃいけないんですよね。勉強ができないぐらい構わない、そういうことじゃないと思うんですね。学力イコール成績ではないんですね。きっと論理的な思考を身につけ、優しさの思いやりを育てる心、それが一体何だろう、そのことを考えるというのがですね、学びであるんだろうな。まあ、人の心を思いやるには学ぶことが必要だというふうに思うんですね。そのことをですね、やっぱりミッションスクールというのはするべきじゃないかなと思いながら、昨日ですね、その学校を見ておりましたですね。まあ、解剖学者のですね、養老さんは何て言ってるかっていうと、教養とは他人の心が分かることであるというんですね。教養とは他人の心が分かることである、ここだろうなと思うんですよね。教養とは数学の方式が分かることじゃないんですよね。決してそうじゃないし、英語が分かることでもですね、国語が分かることでもないんですね。他人の心が分かるようになるために一生懸命中学高校と勉強してるんでしょう。でもそれができないっていうのは何かミッションとビジョンがはっきりしてないんだろうなというふうに思います。まあですね、隣の高校もですね、ですね、特進を作ってですね、いい大学にですね、何に入った、何大東大に入ったとかいう問題じゃないんだろうなと僕は最近思い出しました。何のためにですね、このですね、ミッションスクールがあってですね、何のためにキリスト教の御言葉を土台としている学校があって、何のためにそこに集められているか、それは他人の心が分かるですね、そういう教養を身につけるためだという、そういうことじゃないかなという、それがイエス・キリストに学ぶということじゃないかなというふうに思います。まあ、イエス様はですね、私に学びなさいと言われました。イエス様に学ぶことって、人はお互い愛し合い、許し合い、そして人との関係の中で神様の祝福が与えられていくのです。まあ、イエス様に学ぶというのは聖書を読んで祈る、そしてその中から自分はどう思い、どう考えるのか、常に聖書の中から神様の御言葉を学ぶときには、実は人と関わるには自分はどう生きていけばいいのか、まあ、それを問われているのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちイエス・キリストの御言葉に学ぶときに、学ぶだけではなく、それをもって私たちがどう生きていくのか、そのことを常に自分自身に問いかけることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に通う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、そしてまたそこに集う人々の上に聖霊豊かな祝福がありますように。悩みのうちになるもの、絶望に追い込まれているもの、また死に直面しているものには、主が共にいて寄り添い、命の御言葉によって支え守り導いてください。宇都教会から一人の兄弟が天に召されました。どうか残された奥様、また家族の上に豊かな主の祝福と慰めが今日も与えられますように。天国におられる兄弟を思い、どうか私たち一人一人も御国を目指して住むことができますように。今日も生きるために必要な糧をどうか聖霊によってすべて与えてください。この祈り、主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アーメン。